今日はですね、ヨハネの20章の11節から18節を読んでもらいました、これはこの間の続きよね。で、この間どんなことがあったんやったか覚えてますか？ぐるぐる巻きのイエス様、空っぽのイエス様、お墓、空っぽのお墓やね。イエス様が空っぽではちょっとないね。連想ゲームみたいな。連想ゲームってさ、すごい懐かしいよね。
あ、知っ
とる。そうやね。じゃあ後でユーマに連想ゲームを語ってもらいましょうけど。Oh, sorry. じゃあお母さんに語ってもらいましょう。先週はイエス様が、復活した。で、ぐるぐる巻きの包帯が頭のところにそのまんまの形で置いてあったっていうところやったよね。そしてお墓が空っぽやった。で、ヨハネとペテロが見に来て、で、おお、イエス様おらんやん。しかもおらんだけじゃなくて復活したっていうのを気がついたっていうところやったよね。で、今日はその続きです。このマグダラのマリアっていう人がお墓のところで泣いてました。なんで泣きよったんやろか。うん、最初そうやったんかな。最初なんで泣きよったんやろか。そう、イエス様が死んだから泣きよったんよね。つまりイエス様が死んでしもうて、もう今まで先生ちゅうてついてきとったのにおらんごとなったね。あんだけ大事に思っとったね、そんな素晴らしい人が死んでしまっておらんごとなった。こら悲しいやろね。それで泣いてました。で、なんとこのマグダラのマリアさんはですね、泣きながらあることをしました。さあ何をしましたか。そうね、お墓の中を覗き込んでみたよね。これさ、みんなさ、どうしてこんなことしたと思う。
いや、あれ、前、イエス様が生き返るって言ってたから生き返ってんじゃない
そうかな。そうかもしれんね。ひょっとしたらそう思っとったかもしれんよね。でもこの20章の一番最初のところを見たら、マグダラのマリアがどうしてお墓のところに来たかっていうのが書いてましたね。うん、20章の1節とか2節とか、うん、そう、週の、そうね、香油を塗りに来た。つまりスパイスの効いた油、いい匂いのする油をイエス様の体って言ってももう死んでますよね。で、死んでるその体にぐるぐる巻きになっているものにこう塗り込むためにお墓に来たって言いました。で、このマリアは、そのためにお墓の中を覗き込んでみたんよね。そりゃそうやろ。だってね、だってお墓の中に、遺体が置いてあるわけでしょ。だ、その遺体がどうなっとんかなって思って覗いてみました。そしたら何が見えたんでしょうか。神の御使いって最初書いとったかね。最初何時書いとった。
何もなかったの。
おう、包帯なんだった。そうね、何もなかったよね。包帯しかなかった。ほいで誰かおったんかね。
だって、あの、ちょっと聞いて、誰か私の主を見てたですかって聞いて。
そうね。で、これ誰に話しようかね。
天使、
天使よね。天使、
白い服をまとった2人の天使。
そうよね、白い服を着た人って書いてるね、うん、白い服を着た人がお墓に現れたらみんなやったらどうしますか。
逃げる
逃げる
逃げる。確かめる。
確かめる、うん、ね、腰抜かす。腰抜かすってまたいいな。いろんな反応があるかと思います。で、みんなやっぱビビるよね、大体、うん、なんえって。お墓には普通どんな人が入ってるんですか。死んだ人やろ。そしたらそこの死んだ人がおるはずのところに2人、どんな人がおるの。
生きてる
生きとる人やろ。そしてしかも白い服やら着とったら、これは びっくりするよね。びっくりするんです。でこのマグダラのマリアさんはびっくりしたでしょうか、どうでしょうか。びっくりしてないんかな。びっくりしてない感じやね、これ読んだら。びっくりしてなく、
不思議ですよ
ね。不思議よね。びっくりして、そう、それどころじゃなかったよね。悲しくて、しかもあら、イエス様おらんっていうショックで、もうそれどころじゃなかったね。白い服の人がおってもビビる余裕もなかった。それでこの人は、聞きましたね。イエス様がおらんのやけど、どこにもおらんのやけどって言いましたね。そしたら、もう一人の人が声をかけてきましたね。さあこれ誰やったかね。
イエス
様よね。でもイエス様はどこにおったって書いとった。どこにおったって書いとった。 Behind her、 後ろにおったね。マリアの後ろから声かけたんです。ほら、そんな泣いてからどうしたんですか、ね、しかも誰を探しようんですかって言ったよね。ということはイエス様はマリアが誰かを探しおるっていうのをもう分かってくれとった、ね、そして、マリアはですね、そしたらどうしたんかね。マリアはこの人誰と思った、近いとったかね。庭の管理人と思ったよね。庭師さんと思ったよね。で、あんたイエス様どっか持ってたんですか。そしたら教えてください、私が引き取りますって言ったぐらいだから、この人がお墓の掃除に来て、その遺体もどっか持ってたと思ったからね、すごい、もうはっきり言ってこれパニックってますね、うん、もうわけわからんことになったってことだよね。そしたらイエス様がマリアに声をかけました。さっきくまくんがものすごい、読んでくれましたね、わかりやすくね、優しく言ってくれました、マリアってね。もうもしみんながマリアやったらね、もうイエス様が死んでしまっておらんごとなってね、でお墓に来てせめてね、あのスパイスの油を塗ってあげようと思って来たのに、それもできん、イエス様の遺体もなくなっと、これどうなっとんこれやっち思いよる時にね、イエス様が目の前におって、目の前っていうか後ろにおって、マリアって自分の名前呼んでくれたらどんな気持ちがするやろうか。
私の名前知って
る
の？
って思う。この庭師さんは私の名前を知ってるのかと思う。
呼び方は絶対イエス様。
でも呼び方は絶対イエス様。だね。そうよね。
奇跡も起こるのはもう慣れて
た。奇跡起こるの慣れとった。いいな。俺もそんな暮らしがしてみたいな。ねえ。ねえ。そういうふうに思ったかね。みんなやったらどういう感じがしたやろか。でもこのマリアさんはどうやったんかね。マリアさんこれどう思ったと思う。
すぐイエス様すぐ分かって、
分かったよね、あイエス様よ、うわーって言って分かったんですよ。そしてどうしたの。そうラボニーって言ったね。ラボニーって先生、私の先生、 my teacher っていう意味ですね。オーラーシーで、どうしたんですかマリアは。逃げた、
うん、
逃げてないね。
そ
う、こう抱き、もうしがみつこうとしたんだよね。抱っこしようと、抱っこした、
ハグしようとした、
ハグしようとした、
ああ
そうね、聖書の別の翻訳見るとね、ひざまずいてそのイエス様の足にこうしがみついたっていうところもあります。まあ、どっちにしてもイエス様にしがみついたよね、ハグしようとした、でだからこれどうやったか、やっぱ嬉しかったよね、嬉しいからハグした。もうイエス様、もう今度は絶対あなたを離しませんよ、絶対どこにも行かせませんよ、もう一緒に追ってもらいますよ、もうキャーみたいなことになっとるわけですね。キャーってなっとる。みんなもこうね、考えてね、自分がマリアやったらどうしたやろかって思いながら聞いてほしいんですよ。でイエス様にそうしようと思った。ところがイエス様は、いやちょっと待って、ちょっと待って、ね、今は それよりも、ね、私たちと一緒にいたあのお弟子さんたちのところに帰ってお話伝えてくださいって言ったんです、ね、そしてこのマリアは、 あそうですか分かりましたって言ってすぐみんなのところに戻ってイエス様に会ったんよってしかも生きとるよ、ね、そしてイエス様がこれからはイエス様のお父さんがみんなのお父さんにもなるよって言ってくれたよ。つまりこの天地宇宙を作った創造主がみんなのお父さんになってくれるよ。今までは遠い存在やったかもしれん、向こうの方のあんまりようわからん怖い人やったかもしれんけど、今からはお父さんみたいにいつも一緒におってくれて、そしていつも何でも助けてくれて分かってくれて、そういう人になってくれるよっていうふうに言ったんですね。それが今日の話で、今日この中からポイントね、一つか二つぐらい言います。まず一つ、悲しい時にね、悲しい時もうイエス様おらんごとなってしもうた、そういうふうに思える時があると思います。みんな生きとったら、みんな小さいうちはあんまりないかもしれん。ロッキーも小さいうちは悩みとかなかったんです、ね、中学高校ぐらいまで悩みなかった。ロッキーは本当になかった。で周りのみんなはもう悩みがあって困っとうとかいうのを不思議でしょうがなかった。なんでそんな悩むやろうかと。でもやっぱりロッキーもいろいろ生きてくると悩みにぶつかったりします。そして時々イエス様どこ行っとんやろうか、何しようやろうか、こんな時にすぐ助けてくれんのやろうかって思うような時もあったんです。でも思い出してほしいのは、イエス様はそういう時でもちゃんと生きとってくれる、そしてすぐそばに追ってくれるっていうのが今日の一つのポイントだと思います。マリアはもうイエス様おらんことになった、これ以上どうしようもない、私はこれからどうやって生きていっていいんか、誰についていっていいんか全然わからん、もうパニクっとうわけです。でもそのパニクった中にもお墓を覗いた、つまりイエス様がおるはずのところをよーっと見た。そしたらなんとね、神様の使い天使がおったわけでしょ。そして誰探しようのって、イエス様ですよ。そしたら後ろにイエス様がちゃんと追ってくれた。そしてマリア声かけてくれた。でこんな風にみんなにもイエス様は絶対一緒に追ってくれるよ、たとえイエス様死んだ後みんなから殺されてもうお墓に入れられたってなった、その後でもイエス様は一緒に追ってくれるよ、それで終わりじゃないよっていうこと、これ一つです。だから俺たちにどんなにもう絶望、これ以上もう目の前壁でこれ以上進んでいけんや、もうダメやんって思った時に、イエス様おるんやろか、イエス様って呼んでも どうなんやろかって思う時に絶対思い出してほしい。イエス様は絶対に生きとって一緒におってくれるよ、ね、それ忘れんでほしいんです。イエス様は死んで終わりじゃないって前から言ってますね。死よりも強いんです。だからイエス様より強いものはない。すごいよね、すごいやろ。イエス様は一番強いんですよ、本当に一番強いの、ナンバーワン、ね、だからイエス様を信じていけば絶対裏切られたりすることない、ね、イエス様って呼んだ時に絶対そこに一緒におってくれるよっていうのが今日の一つ目のことですね。それから、もう一つのこと、このマリアがイエス様がイエス様やんち分かった時にしがみつこうとしたよね。でイエス様もう絶対もうどこにも行かせん、私離さんよっていうふうに言ったんです。そしたらイエス様は何ち言ったんかね、まだ触らんどって言ったよね、まだしがみつかんどって、そうバイバイって言ったよね。なんでか、これなんでイエス様こんなこと言ったと思う、ちょっと待って、清いからじゃ、そうねイエス様はただしがみつかんどってとか触らんどってって言っただけじゃなくて、みんなに伝えに行ってって言ったでしょね、面白いんですよ。これどうしてかっていうと、俺たちはおらん人が帰ってきたら嬉しいやろね。それで嬉しいからこうやってハグしてしがみついて、もうあんた絶対もう一緒におろうねっていう気持ちを表すんです。でもちろんそれは 悪いことじゃないですよ、全然いいんです。だけどイエス様は復活してそのままずっと地上におる予定じゃなかったよね。つまり天国に帰っていく予定やった。そして 天国に帰っていってイエス様自身の代わりにイエス様と同じ働きをしてくれる聖霊っていう存在を一人一人にあげますよ、送りますよっていう計画があったんです。だからイエス様復活して帰ってきたけんイエーイって言ってみんなでハグしてイエス様もう逃がさんよってやりよっても、それあんまり意味がない。なんでかって言ったらイエス様は一人の人間でしょ、地上では。だけど聖霊っていうのはみんな一人一人の心の中に住むことができるんです。だからもしイエス様がいつまでも地上におったら、イエス様と直接会う人だけしかイエス様を知ることができん。わかる？だけどもしイエス様が天国に戻ったら聖霊を送ってくれる。そして聖霊は一人一人に直接イエス様のことを教えてくれる。だから世界中の人がイエス様を知ることができるようになる。すごいことよね。今までは一人イエス様一人対何十億人だったのに、今度からは何十億人、その一人一人に専門の聖霊が一緒におってくれる。そして助けてくれる。そしてイエス様を分かるようにしてくれる、作り変えてくれるっていう風になるんです。だからイエス様は、あ、今はしがみついてないで伝えに行ってくださいよ、ね、伝えに行ってよ言ったんです。だから俺たちもイエス様復活してくれてありがとうってこうやってみんなで集まってお祝いするのもちろんいいことです、嬉しいことです。そして確認するの大事です。でもその次どうするのか、ずっとここにみんな、じゃあ今日はあのキャンプ家に泊まってもうずっとここにおろうやとか言うんじゃなくて帰っていくよね。じゃあなんで帰っていくのか、何のため、何をするために帰っていくの、こっから出ていく。こうやってイエス様が復活したお祝いをします。でその後みんなそれぞれみんな帰っていくでしょ。何のため、
伝えていく
ためですね。イエス様復活して本当に生きとんよ、そしていつも一緒に追ってくれるんよっていうのを伝えるために俺たちは送り出されていくんです。だからこうやって一緒に集まって礼拝する賛美するっていうのはある意味確認の意味があります。そして確認したらじゃあどうするのかっていうと、ここが居心地がいいからずっとここにおろうって言うんじゃなくて、今度は出ていく、自分が今おる場所に帰っていく。そしてそこでイエス様を伝える。で伝えるって言っても言葉だけじゃない、もちろん言葉で伝えてもいいよね。イエス様復活したって知ってましたとか言って伝えてもいいですよ。でも言葉じゃなくても、例えば生活の様子ね、生活の様子で、あの人なんか違うよね、あの人いつもこう優しいよねとか、あの人いつもなんかこう、ね、人のことを思ってあげとうよねとか、そういうところを見てもらうことで伝えることもできますね。さっき言った隣ね、綺麗にする。たとえそこが神社であっても綺麗にしたらやっぱりみんなは見てますよね。ちょっとしたことだから伝えるって言ったら結構ビビる人が多いんです。あ、俺そんな上手に喋りきらんしとかね、進学校も出てないしとか、いっぱいみんないろいろ言い訳言うんです。でもイエス様が言ってる伝えれっていうのはね、言葉で伝えるだけじゃない。だってマリアだって喜んでもう顔が違ったはずです。もう悲しみで涙でぐしゃぐしゃでパニックってもうむしゃくしゃな顔をしとったんじゃなくて、イエス様に会った嬉しさでもうキラッキラ輝いとったと思うよ。そんな風に俺たちもイエス様に会ったこの命、イエス様に変えられた今までとは違う命、顔、態度、生活の様子、それ全部でイエス様伝えていったらどんだけ、ね、みんなに伝わるか、これイエス様が俺たちに求めてくれとることです。だからね、みんな BFM に来たら仲良しがいっぱいおって楽しくて美味しいご飯がいっぱいあって賛美も思いっきりできて聖書のメッセージも聞けていいねって、もちろんいいんです。でもそこで終わったら本当もったいない。そうじゃなくて帰っていって、それぞれの場所、今おらしてもらっとる場所でイエス様を伝えていく。言葉だけじゃなくて生活の態度とか自分の言葉じゃなくて行いとか関わり、そういうところで伝えていこうねっていうのがイエス様のメッセージね。だからイースターのお祝いっていうのはそういう意味もあります。イエス様復活した、やったっていうだけじゃなくて、じゃあ今度は俺はそのことを、私はそのことを伝える役目になりますよっていう、そういうお祝いの時でもあります。だから、これからね、毎日いろんな場面でイエス様をシェアしていけたらいいなと思いますね。みんなそう思いますか？アーメン。オッケー。 じゃあお祈りして今日のメッセージを終わります。イエス様ありがとうございます。今日も、イエス様が復活したところの場面を通していろんなことを教わることができました。ありがとうございます。マリアのように本当に私たちも今まで従ってきたイエス様が見えなくなってどこに行ったんだろうか、もう本当に絶望してパニックに陥る時もあるかもしれません。でもそんな時でもイエス様は、死んでいるわけではなくて、おらんごとなったわけではなくて、イエス様一緒に追ってくれること今日も知りました。そして自分の名前を呼んでイエス様が、そばにいて慰めてくれる、それだけじゃなくて一緒に生きてくれることを知りました。ありがとうございます。また、そこからずっとそこに留まるんじゃなくて、イエス様がおったけよかった、そこに居続けるんじゃなくて、そこからまた自分が今置かれている場所に出て行って帰って行ってイエス様をシェアする、そんな役目になっていくこと、これも今日知ることができました。みんながそれぞれの今の立場でイエス様を紹介する、シェアする、伝えることができるように助けてください。イエス様がもっともっと自分たちの生活で輝いてください。このお祈りを心から感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アメン。ありがとう。